おはようございます。今日はエレミアの28章、予定では28章と29章で考えてたんですけど、やっぱ29章はすごくボリュームがあるので、もうこれを一つに独立させて来週に送りたいというふうに思っています。28章は28章で短い章ではありますが、学べることがたくさん、あるので、そこを28章から分かち合いたいと思います。礼拝の初めにその、マタイの11章28節から30節をいつも、言って祈っているんですけど、今日もそこを少し開けますが、くびきというのが出てきます。くびきっていうのは皆さんご存知だと思いますけど、牛とか馬とかにこの首に、木の器具というかもうガッチャンコっていうのをつけて、それに何ですかね、畑を耕すための工具をつけて、農具をつけて、牛とか馬に引っ張らして畑を耕してたっていう、そういうものですね。で、大体は牛を2頭並べて、で2連で首をこの首輝でつないで、で後ろのこの耕す農具につなぐっていうような、そのようなものです。でここでも首輝とか、枷とかそういうもので28章で出てきます。26章、27章、28章って、一連のエレミアのメッセージというかその予言なんですけど、その中で出てきます。で今日はこの28章を学びながら、で、イエス・キリストが私の首輝を追いなさいともおっしゃっておられます。だからその首輝について、私たちがその追うべき、イエス・キリストを信じた者が追っていく首輝というのはどういうものなのかということを一緒に学んでいきたいと思います。では一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの皆のゆえに、またイエス・キリストが成し遂げてくださった十字架の贖いのゆえに、私たちがあなたの前に出ていけることをありがとうございます。あなたの恵みの中で、またあなたの大きな愛の中で、私たちがあなたに心を向け、あなたに賛美し、あなたを褒めたたえ、また御言葉 を通してあなたについて学んでいけることをありがとうございます。これからの学びの時を祝福してください。私たちの知性を助けてください。頭でここに書いてあることが理解できますように、またそれだけじゃなくて、聖霊の助けによって、心の領域で、魂の領域で、このあなたがおっしゃっておられることを理解できますように、どうぞ知性でも、また霊でも理解できるように私たちを導いてください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが力を与え、あなたの言葉を、知恵を与えてください。あなたが語ろうとしておられること、私たちの毎日の生活の中に持ってってほしいと願っておられることを、分かち合うことができますように、私に、必要を与えてください。お願いします。今日も皆であなたを待ち望みます。あなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。まず、一節を読みします。その同じ年、すなわちユダの王ゼデキヤの治世の初め、第4年の第5の月に、ギボンの出の預言者、アズルの子、ハナヌヤが主の宮で、祭司たちとすべての民の前で私に語っていった。で、この、その年、その同じ年というふうになってて、その同じ年っていうのは何かっていうと、27章を見てみると、同じように、ヨシアの子、ユダの王、エホヤキムの治世の初めに、主からエレミアに次のような言葉があったとなってて、ここのエホヤキムというのは、おそらく、写本ミスでしょうと、写し間違った、オリジナルがあってそれを写本してる、今でもユダヤ人たちは写本してるんですけど、その写本を間違ってエホヤキムと書いてしまったんじゃないかというふうに多くの人たちが、理解しています。なぜなら28章でその同じ年、すなわちユダの王ゼデキヤの治世の始めとなっていて、27章の内容もゼデキヤの、ゼデキヤ王の話だからです。なので、この27章と28章は、この連チャンというか続きで、読まれるというか理解されることが多いです。つまり、ゼデキヤの第4年の第5の月に、この、ハナヌヤという人が語ったということですね。で、ゼデキヤという人は、ユダ王国の一番最後の王様です。で、この4年ということですから、ゼデキヤ王は11年治めました。で11年目にバビロンのネブカデネザルが、エルサレムに来て、これで3回目になりますけど、 3回目のそのエルサレム侵攻というかエルサレムを攻めることによってエルサレムは陥落します。だからユダ王国がなくなってしまう7年前の 話ですね。で、本来はネブカデネザルがこのゼデキヤ王を立てたんですよ。ネブカデネザルが右向けって言ったら右向いて、左向けって言ったら左向くように、その崩す政権というか、この言いなりになるための王様としてゼデキヤを立てたんだけど、彼のそのキャリアというか王様の最後の方で、ネブカデネザルにその反逆するんですよ。それで、ネブカデネザルは最後来て、彼を、バビロンに捕囚して、エルサレムを陥落させるっていうことをします。で、エレミアは、この同じ年にどのような予言をしてたかというと、民が神から離れてしまって神を完全に捨ててしまうので、神はあなた方に災いを計画しておられると。で、ネブカデネザルを神が立てて、神が捨てた国々とその民を罰するというふうに言っています。で、27章を見てみると2節にありますけど、その視覚教材として、この自分に縄と枷をつけて首にかけて、でこのようにバビロンに引いていかれるっていうことを言いながら、神に立ち返ることを民に伝えていました。もし行きたいのであれば、神に悔い改めて、そしてネブカデネザルに反逆するんじゃなくて、もう 彼の前に降参しなさいと。で、連れて行かれることが神の計画なんですよ。エルサレムに残ってシュシューとかって言ってるのは、神が願っておられることじゃなくて、もう一回これをご破産にして、でバビロンに連れて行かれて70年そこで期間を過ごして、その上で帰ってくるという神の計画があるので、そこに乗っかりなさいと。で、それがエレミアがその時語っていた予言です。で、ハナヌヤという人はこの、ギブオンの出というふうになってますから、ギブオンという町を調べてみると、ベニヤミンのベニヤミン部族に割り当てられた土地で、その中でも祭司たちに、レビ族っていうのは祭司たちなんですけど、レビ族は祭司たちだから、祭司だから神が養ってくださるので、自分たちの割り当ての土地を持たないんですよ。で、そのいろんなそのイスラエルの十二部族の中に、じゃあこの町とこの町とこの町のと、そしてその周辺の牧草地をレビ族に与えますっていうのがその決まりだったんですけど、このギブオンというのは、ベニヤ民族の領地の中にあってレビ族に割り当てられた町です。で、ちなみにエレミアもレビ族の出身で、そのベニヤ民の同じ領地の中にあります。だから近かったんですね。で、このハナヌヤという人もレビ族、祭司の出身で、おそらく小さい時からその祭司の息子として育てられてきて、いろんなその作法というか、ボキャブラリーっていうんですかね、その語彙を学んでたはずです。だからこのハナヌヤという人は偽預言者なんですけど、いかにも預言者っぽい話し方をします。それをこれから見ていきましょう。2節から4節、イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。私はバビロンの王の首輝きを打ち砕く。2年のうちに私はバビロンの王ネブカデネザルがこのところから取って、バビロンに運んだ主の宮のすべての器をこのところに帰らせる。バビロンに行ったエホヤキムの子、ユダの王エコヌヤと、ユダのすべての捕囚の民も、私はこのところに帰らせる。主の御告げ。私がバビロンの王の首輝きを打ち砕くからだ。ハナヌヤという人は、26章を見てみると、そのエレミアが、そのユダ、神がネブカデネザルを使って、ユダを滅ぼすというふうに言っているとき、その予言をしたときに、腹を立てた祭司たちと預言者たちがいて、で、そのエレミアを殺そうって、そう言った人たちがいるんですけど、おそらくその中の一人です。そうとは書いてないけどね、おそらくね。で、そのハナヌヤが神の宮でエレミアに、そこにいる人々の前で語ったんですよ。しかも、主の御名によって。二節にあるように、イスラエルの神万軍の主はこう仰せられるとか、四節の途中にあるように、主の御告げとか。そうやってその預言者たちは語ってたから、神の言葉をね。私はバビロンの王の首輝きを打ち砕くというふうに言ったんですよ。エレミアが語ったことと真逆です。エレミアはバビロンの王ネブカデネザルを使ってあなた方に災いをもたらすって言ったんですよ。 で、主の宮をこの、主の宮の器をこのところに帰らせるって。で、この、ゼデキヤの時代にはもうすでにネブカデネザルは2回、エルサレムを襲っています。で、1回目には、ダニエルとかを引っ張っていってるんですけど、2回目には、そのたくさんの、エホヤキンもしくはエコヌヤというふうに呼ばれる、この王様も引っ張って多くの民を引っ張って、でそれで神殿の宝物とか金とか銀で作られた器を全部持ってったんですよ。だからそれらを全部このところに帰らせるというふうに彼は、ハナヌヤは言いました。でしかも2年のうちにこれらのことが実現するんだって。でユダの国が滅びるまであと7年なんですよ。まあ、歴史を私たちも知ってるから分かるんですけど、でその7年経ったら彼らは滅亡します。で彼らがずっと頼ってたエジプトはもう強くないんですよ、この時この時代は。でその代わりバビロンがものすごい力をつけてて、その前にアッシリアがすごく強かったんだけど、そのバビロンがいきなり力をつけてネブカデネザルがその滅ぼすわけですよ、アッシリアをね。でそれでそのスーパーパワーっていうかものすごい大国になったバビロンが隣にいて、ちょっと戦々恐々としてるんですよ。もう2回このバビロンに攻められて、ネブカデネザルに攻められて、神殿ももう破壊されてるんですよ。ほとんど人が残ってないんですよ、有力者たちが。でそのような状況の中でハナヌヤは語ってるんですよ。2年のうちに神はバビロンの王のくびきを打ち砕くって。エコノヤも、シノミヤの器具も全部戻ってくるって。だから、その恐れおののいていて、絶望してて、もう弱さを覚えてる民にとっては、ものすごい、なんか希望のあるようなメッセージです。エレミアは、滅びるって言ってるんですよ。エコノヤは、大丈夫って言ってるんですよ。エレミアが勃開する教会と、エコノヤが勃開する教会と、どっちに行きたいですか？神の言葉というのは、確かに私たちに希望を与えます。私たちを励まし、私たちを慰め、私たちに希望や平安を与えます。将来を与えます。でも、と同時に神の言葉というのは、私の罪を示して、私を差し通して、うわーって、打ち値して、そして私の汚れとか私の闇っていうのを照らします。だから自分のこのできてないところというか罪の部分というのが見えてくるので、神の言葉に向き合うとちょっと辛いところがあります。ハナヌヤという人の名前は神は恵み深いって意味です。でもこの恵みというのはその通りなんですけど、でハナニヤという、ハナヌヤという名前はとても人気があったみたいです。いっぱい聖書にもハナヌヤさんが出てきます。神は恵み深い。いい名前ですよね。だけどこの神の恵みをあまりにも拡大解釈してしまって、必ず神が良くしてくださる、何をやっても大丈夫というふうに、ずっとそのメッセージを言い続ける、もしくはそれを信じ続けるのは不健全です。なぜなら、神は私たちにその痛い思いを通しながらも、私たちをその懲らしめながらも神の、願っておられる祝福を与えるために与えることができるというか与える方だからです。だからものすごい辛い経験をしながらも、実は神がその辛い経験を通してその良いものを与えようとしておられることがあるからです。全部その神に従ったら、またイエス・キリストを信じたらもう万々歳、もちろんそういう面はあるんだけども、苦しい思いをしないとか、病気にならないとか、経済的に物質的に困ることがないとか、そういうものじゃないんですよ。あとはその自分が弱さを抱えてて、自分の罪の性質があって、もうでも人間だからしょうがないよって、神は恵み深い方だし、神は優しい方だから大丈夫だよっていうのは、それだけを言い続けるのはやっぱり不健全なんですよ。いや、なぜ大丈夫かというと、私が弱いままで、私がその罪を犯すこの、性質を抱えながらで、なぜ大丈夫かというと、私がそのイエス・キリストにあって許されているというところに立つからですよ。それ抜きに、神は恵み深い、神は優しいから大丈夫と言ってるのであれば、じゃあイエス・キリストとか信じる必要ないじゃないですか。 神はお一人 で神がすべての人に 愛を持って恵みを持って接しているのであれば、別に信じる必要なんかないんですよ。だって神は優しいんだから、みんな天国に連れて行けばいいじゃないですか。でもそういう話じゃないんですよ。神は優しい方だし、神は恵み深い方なんだけども、その罪というのは正しい方でもあるので、その罪をなかったことにはできないんですよ。だからイエス・キリストを使わせて、イエス・キリストにその罪を負わせたわけじゃないですか。その罰を受けさせたんですよ。で、この贖い、罪から許されるという、この罪から自由になるというこの贖いというのは、このイエス・キリストが使わされて、イエス・キリストが私のことを愛してくださって、神が私のことを愛してくださって、イエス・キリストが十字架で成し遂げたことを信じたら、その神が、イエス・キリストが受けてくださったこの罪の罪というか、その罪の許しというのを、ごめんなさい、イエス・キリストが与えてくださる罪の許しというのを、それを信じたら、私たちは受け取ることになるんですよ。だから信じるとか、イエス・キリストの十字架なしに大丈夫とか、神は優しいとか恵み深いとかって言って、なんか傷の舐め合いって言ったら言葉がきついから言わんでおこうと思ったけど言っちゃった変な慰め合うっていうのは、この人間的にはしたくなるんですよ。大丈夫よって言いたいんだけど、大丈夫じゃないんですよ。だけど大丈夫なのはイエス・キリストを指し示すから大丈夫なんですよ。だ、ここのバランスが取れないで、神は恵み深いからっていうことだけを言い続けてたら、神は優しい方だから、神は愛な方だから大丈夫っていうふうなことを言い続けるのは不健全なんです。バランスが悪いんですよ。でも今度は逆に、その恵みを拡大解釈の反対が分かんなかったので、なんだろう、縮小解釈じゃないけど、ちっちゃく、恵みをちっちゃくしすぎて、正しく、もう清く正しく美しく生きないといけないみたいな、この通りに生きないとダメだっていうような、そのことを言い続けるのもまた不完全なんですよ。そのように歩めないものなんだけども、神が恵み深い方だから私にチャンスを与えてくださるんですよ。イエス・キリストのもとに行って許しをいただく、そして救いを確信し続ける、そのチャンスを与えてくださるんですよ。で、このバランスは御言葉を理解していくというか、その、自分をその御言葉によって励まされる上でとても大切なバランスです。だから、エレミアの勃開する教会とか、エコニアが勃開する教会とか、そんな、なんか二者択一迫られたらどっちよみたいな、混乱してしまうんですけど、一番いいのは、その神の言葉をそのまま余すところなく、この辛いのも、甘いのも、苦いのも、教えてくれる教会に行った方が絶対にいいですよ。久米島には教会が1個しかないので、私がそれを追求する必要があります。そうじゃないと、やっぱバランスを欠いてしまいますよ。私の羊を飼いなさいって言ったんですよ。私の羊を世話しなさいってイエス・キリストは、その牧師になる人たちに言ってるんですよ。だから、私の羊をのお尻叩きなさいって言ってるんじゃないですよ。やれほら、やれって。キリストを信じたんだろう、やりなさいよみたいな。そうやって羊を叩けって言ってないんですよ。でもずっとその硬い食物もあげないといけないんだけど、その御言葉の乳だけを与えなさいと言ってるわけでもないんですよ。大丈夫大丈夫、恵みだから、愛だから大丈夫とか、それだけじゃないって、じゃないと成長しないから。ずっと私たちミルク飲んでこんなに大きくなったわけじゃないですよ。やっぱ硬い食物も必要ですよ、成長するためには。でもこの文脈だと、ハナヌヤの言葉というのはとても耳に聞こえがいいんですけど、その神に逆らってるんですよ。だから必ずしもその私たちの思いに、心地よいものが神からのメッセージだとは限らないんですよ。またちょっと後でこれは話しますね。5節から9節まではエレミアがこの、エレミアがハナヌヤに対して答えた答えなんですが、まず5節と6節。そこで預言者エレミアは主の宮に立っている祭司たちやすべての民の前で預言者ハナヌヤに言った。預言者エレミアは言った。アーメン。その通りに主がしてくださるように。あなたが預言した言葉を主が成就させ、主の宮と器とすべての捕囚の民がバビロンからこのところに帰ってくるように。面白いですよね。そのエレミアは、このハナヌヤが言ったその言葉に同意したんですよ。アーメンって、もうその通りになりますようにって。だからエレミアは そのユダの民が苦しむこととか捕囚に連れて行かれることとか、それを願ってるわけじゃないんですよ、個人的に。だけど神がそのようにその、ご計画をなさってるので、自分のその思いとは別にその神が願っておられるところにその沿っていってるわけですよ。だけど個人的には、このハナヌヤが言うことをもうその通りになるといいねって、2年のうちに器や人々が帰ってくるといいのにって。でもそうじゃないことを知ってるんですよ。7節から9節。しかし私があなたの耳とすべての民の耳に語っていること、この言葉を聞きなさい。昔から私とあなたの先に出た預言者たちは、多くの国と大きな国、王国について戦いと災いと疫病とを預言した。平安を預言する預言者については、この預言者の言葉が成就して初めて本当に主が使わされた預言者だと知られるからだ。で、現実はそうじゃないと。エレミアも含め、そのエレミアの前に使わされた神のその預言者たちも、エレミアと同じようなことを言ってるんですよ。神に従わないことは愚かなことだって。神を捨てて、神から離れ、神を捨ててしまうと、その後、その災いがもたらされてしまうって。だけど神は災いじゃなくて、民の幸いを願っておられるんだって。だからこのまま神から離れて、その神から遠いところにいるような状態だと痛い思いをしてしまうので、エゼキエルが言ったみたいに、なぜあなた方は死のうとするんだって、悔い改めて私のところに戻ってきて行きなさいって。神は悪者がその滅んでしまうことを願ってないんですよ。むしろ悔い改めて生きることを願ってるんですよ。でもそれを無視し続けると、戦いと災いと、そして疫病がもたらされてしまうって。エレミアの前に多くの預言者たちが使わされました。26章かに出てくる、例えば26章の20節に、キルアテエリアムの出のシェマヤの子ウリアというのが20節に出てきます。彼は殺されてしまいますが。それだけじゃなくて、エレミアの時代にその神から使わされた預言者っていうのは、そのたくさんいて、旧約聖書に収録されている人たちでも7人いるんですよ。ヨエル、アモス、ホセア、ミカ、ゼパニア、ナホム、ハバククです。その上にエレミアがいて、で、さっきのウリアとか、その聖書に記述に、ね、残ってない、聖書に残ってない人たちっていうのが、その他多数いるんですよ。だからエレミアを含めて、少なくともビッグネームというか、現代まで残っているその書物として残した預言者たちが、8人もいるんですよ。彼らそれなのに聞かなかったんですよ。ハナヌヤはこの人たちと違って、民が聞きたいというか、民が願っているようなその言葉だけを言いました。だから聞きやすい言葉は必ずしも真実とは限らないです。特に自分のその罪とか自分の肉の性質っていうのを許容して、まあまあまあしょうがないって、で、まあでも神が恵み深いから大丈夫じゃないですかっていうような、その悔い改めにを進めないこととか、何が神の基準に照らし合わせてその正解なのか、それとも不正解なのか、正しいのか正しくないのかという、そのことなしに、ただ大丈夫だよというその言葉には私たち気をつける必要があります。なぜならその神の御霊、その聖霊の思いというのは、聖霊に従うということは私たちの肉に従うということと相反する全く別のものだからです。神は愛しなさいと言うんですけど、私たちは愛したくなかったりするんですよ。神は許しなさいと言うんだけど、許したくなかったりするんですよ。で、それをもうしょうがないですよね、人間だから難しいですよねという言葉で、その全部その平たくしているのであれば、それはものすごくその気をつけた方がいいですよ。まあしょうがないですよねとかって言いながら、その人を愛さないとか許さないとか、その神に求めないとか、そして悔い改めないとかっていうのは、逆、その神が願っておられることと相反することだから、ハナヌヤのように全くその言葉は優しいんだけど、その言葉の内容というのは神が願っておられることとその真逆のことである可能性もあります。もしその良い 幸いを予言するのであれば、平安を予言するのであれば、その通りになって初めてその予言が正しいかどうかというのが分かると。ただ文脈を押さえておきましょう。文脈はそのさっきも言ったエレミアを含めて8人の旧約聖書に残っているその予言者たちがいて、その他大勢のその予言者たちがこのユダの国に使わされていました。で、彼らは口を揃えて、このまま行くとユダは滅んでしまうと、このまま行くと災いを受けてしまうということをずっと予言してるんですよ。その中にこのハナヌヤさんがそんなことないって言ってるんですよ。だから幸いを予言してるんですよ。だから一人だけ違うんですよ。だからこれが文脈です。すべてその良いことをその予言する人が、じゃあその次どうなるかって分かんないとか、そういう話じゃないです。イエス・キリストを信じたら、その救われるんだっていうことも良いことじゃないですか。じゃあそれをどうじゃあ説明するんだっていう話になってくる。そういう話じゃなくて、文脈は、すべて神から使わされた予言者たちが、そのこのままと災いを受けるという予言をしているのにもかかわらず、ハナヌヤさん一人が、その全く別の幸いを予言していると。この場合、彼が正しい、花の屋さんが正しいかどうかっていうのは、実際にそうならないとわからないと。そういう話です。言葉が実現して初めて、本当に主が使わされた預言者として知ることができると。だから、その言葉だけを聞いて、花の屋の言葉だけを聞いて、今までのその語ってきた、預言者たちの言葉を無視して、両手を挙げて喜ぶには時期尚早でしょうと。まだ早いでしょうと。じゃあ2年間待ってみましょうよという話です。だから確実にそうは言えないんじゃないのっていうのがエレミアの、花の屋さんに対する答えです。それに対して花の屋はエレミアに答えます。10節と11節。しかし預言者花の屋は預言者エレミアの首から霊の枷を取り、それを砕いた。そしてハナヌヤはすべての民の前でこう言った。主はこうおせられる。この通り私は2年のうちにバビロンの王ネブカデネザルの首輝きをすべての国の首から砕く。そこで預言者エレミアは立ち去った。でハナヌヤは言葉を変えなかったんですよ。エレミアの首から枷を取って砕いたんですよ。ずっと枷を首にかけて、で縄をその結んでたからね。この27章からずっと続きですからね。で、それを取って砕いたんですよ。で、この通り、神がバビロンを砕いてくださるって、そう言ったんですよ。神の資格教材を逆に逆手に取って、自分の資格教材にしたんですよ。だから神がその首にかけさせたのに、エレミアに。で、それを取って砕いてしまうっていうのは、神に、その反逆するっていうか、神に反対することになっちゃいますよ。その上で、すべての民の前、そこで聞いてるすべての人たちの前で宣言したんですよ。主はこう仰せられるって。2年のうちに、バビロンの首輝きをこのように砕くっていうふうに、ハナヌヤさんは言いました。これを聞いて、エレミアは立ち去ってるんですよ。で、その場にいる人たちからすると、なんかエレミアが負けたみたいな印象があるかもしれないですね。なぜエレミアさんはそこから立ち去ったんでしょうか。もしかすると、これ以上議論しても、その意味がないと考えたかもしれないです。もう水かけ論になっちゃって。これから起こることの話だから、その正面のしようがお互いないじゃないですか。で、神が言ったって、私に語ったというふうに、エレミアも言ってるし、またハナヌヤも言ってるんですよ。じゃあもうこれは神に委ねるしかないっていうことだから、いくらそれを議論したところで、その憎しみが湧いてくるだけで意味がないから、エレミアは立ち去ったのかもしれないです。もしかすると、そのハナヌヤのなんか、あまりの自信というか、決してその変えることのないその態度の前に、少し混乱したのかもしれないです。今まで神は、その私や他の預言者たちを通して、このままだと、バビロンの前に、その、滅んでしまうと、言ってきたけども、もしかしたら神は心を変えて、ハナヌヤが言ってるように、その計画を変えたのかもしれない。もしかしたらね、書いてないからもう、想像するしかないんですけど、そういうふうにもしかすると混乱したかもしれないです。で、いずれにしてもエレミアが賢いなと思うのは、この議論から、席を立って、で、それで混乱したとしてもそこで自分で抱えるんじゃなくて、どうしたかっていうと神の前に出てったんですよ。で、12節から17節を読んでみると、 そのエレミア、神がエレミアに対してその答えを与えているんですが、ということはエレミアはその議論のこのわーってなってるところからその自分の身を引いて神の前に出てってるんですよ。12節。預言者ハナヌヤが預言者エレミアの首からカセを取ってこれを砕いた後、エレミアに次のような主の言葉があった。言ってハナヌヤに次のように言え、主はこうおせられる。あなたは木のカセを砕いたが、その代わりに鉄のカセを作ることになる。まことにイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。私は鉄の首輝をこれらすべての国の首にはめて、バビロンの王ネブカデネザルに仕えさせる。それで彼らは彼に仕える。野の獣まで私は彼に与えた。神はすぐにエレミアに答えてるんですよ。だからその神はそのエレミアが混乱しないように、これは何なんでしょうかって、もう訳が分かんなくなって、その混乱しないように、なんていうんですかね、配慮してくださるんですよ。私たちがその混乱することも神は願ってないんですよ。私たちの、信頼をより頼むべきところを神に私たちが置き続けることができるように神は配慮してくださるんですよ。で、混乱したとしても、これでいいんだろうかって分かんなくなったとしても、私たちが神の前に出ていった瞬間に神は語ってくださるはずです。まあ、瞬間というのは分かんないです必ず語ってくださいますよ。求めたら与えられるし、叩いたら開かれるし、そして、あれ？逆か。求めたら与えられるし、探したら見つかるし、叩いたら開かれるんですよ。必ず。イエス・キリストの皆によって求めたら、神は必ず答えてくださるんですよ。エレミアにこの時に必要だったのは、確信ですよ。神に対する信頼、信仰ですよ。神が私に語ってくださってる。この神が語ってくださった言葉は必ず、その実現するって、これは正しいって。ハナヌヤが何と言おうと、民が何と言おうと、神が私に語ってくださっている言葉はこれだっていう確信がエレミアには必要だったんですよ。神は私たちの必要をご存知だけでなくて、私たちにその必要を与えるベストなタイミングもご存知です。で、この時にはもう神の前にエレミアが言った途端に、その瞬間に与えてるんですよ、言葉を。だからすぐにでもこの確信が必要だったんですよ。だから神はエレミアにこの確信を与えました。そして言葉をまた託しました。彼が木のカセを砕いたように、木のカセが砕かれて、今度はその鉄のカセが課せられるって、カセがさらに強いものになるんですよ。もう鉄のカセになってしまうと誰も砕くことができない。ユダをはじめすべての国はネブカデネザルに仕えることになるって。野の獣でさえも、ネブカデネザルは支配するわけだから。だから確信というか、確実にこうなるということを神はエレミアに語りました。で、ハナヌヤに対してもエレミアは言葉を預かりました。15節から最後17節。そこで預言者エレミアは預言者ハナヌヤに言った。ハナヌヤ、聞きなさい。主はあなたを使わされなかった。あなたはこの民を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこうおせられる。見よ、私はあなたを地の表から追い出す。今年あなたは死ぬ。主への反逆をそそのかしたからだ。預言者ハナヌヤはその年の第7の月に死んだ。主はあなたを使わさなかったって、もうはっきりと分かったんですよ。だからこの時にはもう引かないですよ。立ち去ることもしないですよ。はっきりとその言葉を伝えてるんですよ。あなたはこの民を偽りにより頼ませたって。だ、本来は預言者という人の役割というのは、神から言葉を預かって民に言葉を伝え、で、民がこの神の言葉を聞いて神により頼むようにするのが預言者の役割なのに、自分で作り出した偽りに民がより頼むようにしてしまったんですよ。偽りにより頼ませたということは、神に反逆させたと同じなんですよ。ハナヌヤが作り出した希望というのは、神でないものですよ。 より頼むべきでないものですよ。なぜハナネヤが予言をしたのかはわからないです。このような予言をしたのは。ただ単に自分が民から受け入れられたかったのか、称賛されたかったのか、お金が欲しかったのかわからないです。もしかすると、ハナネヤはその人情に熱い人で、その同胞が苦しんでいて、悲しんでいて、そのやる気というか、そのもう生きる望みを失っているのを見てやるせなくなって、同胞を励まして助けたかったのかもしれません。その動機は何であれ、神の御名を使って、神から語られなかった言葉を予言として語って、人々にそれにより頼ませるということは、まずいことなんですよ。でも、人間的に考えてしまうと、目の前の人を手っ取り早く励ますためには、大丈夫という、そのジョーカーを切りたくなるんですよ。なんとかなるはずだからって。なんとかならないときに、じゃあどうなるかっていうと、その単なる希望で終わらせたくない、それを信じられないんだったら、私がついてるって言いたくなるんですよ。あなたの世話を私がするからって。私が一緒に歩んであげるからって。ハナネヤは、もしかすると情に熱い人だったかもしれないです。グリーディーな、なんか強欲な人じゃなかったかもしれないです。普通に生活してたら、普通にいい人だったかもしれないです。わかんないです、ここはもう。でもその可能性はあるかなと思います。でも彼がしたことというのは、結果的に神に人々を、民を、その、より頼ませなくしたんですよ。その偽りに世に頼ませるようにしたんですよ。エレミアを通して神が語っていたのは、その絶望があって、その苦しみが来るんだけども、その先があるって。その先で神にその自分のしてきたその罪を悔い改めて、神のもとに戻るんだったら、神が必ずあなた方を立て直してくださるって。その罪を許してくださるって。父なる神のご計画は、そのまた御心は、私たちが終わりの日に蘇ることなんですって。父なる神の御心は、私たちがその永遠の命を受けることなんですって。だから神が願っておられることは、この次の世界、私たちが永遠に神と共に生きること、平安のうちに生きること、滅びじゃなくて生きることを願っておられるんですよ。そこから逆算して全てがあるんですよ。その苦しみの中でも、そのイエス・キリストにあって神に期待し続けるというのはそこにあるんですよ。もしかしたら私は貧しいままで終わるかもしれないし、もしかしたら私は病弱のまま終わるかもしれません。もしかしたらその困窮の中で終わるかもしれないし、もしかしたらお金持ちになれるかもしれない。それはもう分かんないですよ。聖書はそれを約束してるんじゃないんですよ。聖書が祝福だと言ってるのは、私たちそれぞれがどれだけお金を持ってたとしても、どれだけ持ってなかったとしても、どれだけ物質的にそのものを持ってても持ってなくても、健康でも不健康でも、その一応に神が私たち全てに約束しておられるのは、イエス・キリストを信じたら私たちの罪は許されて、イエス・キリストが追ってくださった私たちの罪を追ってくださったからね、罰を代わりに受けてくださったから、私は神から責められるところがないもの、永遠の命を受けて永遠の世界、神と共に生きるようになるものにしてくださるというのが、神が必ず一人一人に与えると言った、イエス・キリストを信じる人たち全てに与えると言った祝福なんですよ。それが一番の祝福で、祝福のチャンピオンなんですよ。ここに私たちの希望があるんですよ。だから神の言葉は私の暗い部分を、闇の部分を、罪の部分を明らかにするんですよ。だから神の言葉は私を突き通す、その差し通すんですよ。で、うわーってなるんですよ。でもそれだけじゃないですよ。神の言葉は私を励ましますよ。そのうーってなってる、その罪、そのあなたが抱えてる闇、人を許したくない思いや、人を愛したくない思い、自分中心に考えたい思い、それを神は知ってて、その思いを、その罪をあなたが負わないように、その罪のせいであなたが罰せられないように、神の御子であるイエス・キリストを私たちに与えてくださったって。 それが希望なんですよ、私たちの。それが私たちのお互いに対する励ましですよ。そうやって神により頼むんですよ。だけど、ハナヌヤは偽りにより頼ませて、神からその信頼を、神に対する信頼をその奪っちゃったんですよ。彼に反逆、神に反逆させた、その報いとして、ハナヌヤは今年死ぬと言われたんですけど、第7の月ですから、28章の一節を見てみると、第5の月に言われてるから、2ヶ月後に彼は死んでるんですよ。でもここにも恵みがあると私は思うんですよ。今年死ぬって言われてるから、期限が決まってるんですよ。しかも今とかじゃないんですよ。今死ぬんじゃないんですよ。今年って言ったんですよ。そして実際に2ヶ月間あったんですよ。悔やらてみるチャンスが。で、ハナネアに対しても神は恵み深いんですよ、そうやって。ハナニアが一生を生きるっていう、120年生きるというのが祝福っていうよりは、彼が誠の命を得て、その次の世界で永遠に生きることを神は願ってるんですよ。もうこれ最後通告だけど、ものすごいその人間的には痛いというか苦しいかもしれないけど、でも永遠の世界の扉は閉じられてないんですよ。マタイの福音書11章、28節から30節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝きを追いやすく、私の荷は軽いからです。神に逆らうと、私の首輝きは重くなってきます。最初は木の首輝きかもしれないけど、それが鉄の首輝きになってって、それでも聞き従わないと石の首輝きになってって、それでも聞き従わないとっていう、どんどんどんどん重くなって硬くなって、でもうどうしようもなくなるんですよ。だそうなる前に、キリストの首輝きを追うことをキリストは勧めてるんですよ。放置したり、自分勝手な思い込みで大丈夫とかって言ったりすると、鉄の首輝きとか、それ以上の首輝きを追うことになっちゃうんですよ。なんか、修行とか苦行とかないですからね、聖書には。この苦しみは、この苦しみの先に必ずとか、この坂を登れば海が見えるみたいな、そんな感じの、なんか思い込みで、頑張れ俺って。この辛いのは、その神からのものだとかって。耐え忍べみたいな。忍者じゃでもないのに、耐え忍ぶものみたいな。頑張れみたいな。本当に自分は大丈夫なのかということを吟味する必要があります。神は確かにすべてをその我慢する、すべてを耐え忍ぶということをその愛の中に入れています。神に期待してその耐え忍ぶ、神に期待してその苦しみを受けつつも神に期待するということを、そのような期間を通ることもあります。生きてるとね。で、その時、そういう大丈夫なのか、それとも、その自分の勝手な思い込みで、本当はそんな首輝きを負わなくてもいいのに、勝手に自分がこれで自分はやるんだとか大丈夫なんだって、これで神に従うんだって自分を言い聞かせてるんだったら、苦しみ損じゃないですか。だから吟味する必要があるんですよ。本当に大丈夫かっていうのは。どうやってか。まず御言葉ですよ。私が今その考えていること、私が今その、握っているもの、まあ、握っているというか、その歩んでいるその歩みというのは、御言葉に照らし合わせて大丈夫なのかどうか、神が願っておられるかどうか、神に私は期待しているのかどうか、イエス・キリストに私の目が向いているのかどうか、だから大丈夫なんだって言っているのであれば大丈夫でしょう。また、祈りの中で私は大丈夫なんでしょうかっていう祈りをすることも必要です。ずっとこの苦しみの中、私が歩み通すことができますように、主を助けてくださいみたいな、そんなことをその言うだけじゃなくて、これは私はこの中にいて大丈夫なんでしょうかって。結構辛いですって。これで大丈夫だって神が言ってくださるんだったら、その苦しみを通り抜ける力を、思いを与えてくださいました、神は。でもそれじゃなかったら、早くそこから撤収した方が絶対にいいですよ。無駄なその苦しみを受けてるんであれば。自分の罪の故に悔い改めてないから、その 苦しみを通過していることだってあり得るわけだから。それであれば自分の罪に気がついてごめんなさいって、もうとっととさっさと悔い改めて、そして許しをいただいて、で神のもとに行ってった、その首輝を軽くしていった方がいいですよ。例えですよ、自分の首輝が鉄のようになったとしても、石のように重かったとしても、もうプラチナのようにもう硬くてどうしようもないものになったとしても、ありがたいことに私がその自分の愚かさというか、神から離れている、神を捨ててしまった、神の前にその罪を犯してしまっているということを認めて、イエス・キリストのゆえにごめんなさいって、このイエス・キリストの十字架に向き直るのであれば、神に向き直ったその瞬間に神は私のその負っているその首輝を打ち砕いてくださるんですよ。木っ端みじんに、その瞬間になくなるんですよ。イエス・キリストが私の首輝を負いなさいというのはそういうことですよ。その二連の首輝なんですけど、イエス・キリストが片方を負ってくれてます。イエス・キリストはまっすぐにしか歩めないんですよ。歩まないというか、だからそのイエス・キリストの片方を私がその首輝を負うんですけど、イエス・キリストが力を持ってまっすぐに歩んでくださるので、私が右にそれようと左にそれようとしても、イエス・キリストがしっかりまっすぐ歩ましてくださるんですよ。イエス・キリストが全部その私を引っ張ってくださるので、私は力がいらないんですよ。ものすごく軽いんですよ。イエス・キリストに信頼していれば大丈夫という、そのそういう首輝きですよ。キリストに従え、キリストに従ってこれをしなさい、あれをしなさい、これをしてはいけない、そういうんじゃないんですよ。首輝きを追うっていうのは、イエス・キリストの首輝きを追うってことは、キリストにあってその平安でいる、イエス・キリストが私のことを愛してくださってる、イエス・キリストが私を許してくださった、イエス・キリストが私を受け入れてくださってる、イエス・キリストが私に永遠の命を与えてくださった、だから大丈夫だという首輝きなんですよ。何かしないといけないとか、してはいけないとか、そういう首輝きじゃないです。ガラテヤの6章、1節と2節。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。お互い兄弟姉妹の首輝きというか、その重荷を追い合うというふうに書いてあります。だけどどのように追い合うかというと、ここで書いてあるように、その人が罪を負っているのであれば、その重荷となっているのであれば、罪を犯して過ちを犯したのであれば、イエス・キリストを指し示すことが重荷を追い合うということなんですよ。あなたかわいそうだね、大変だそうだねとかって言って、俺が助けてあげるよって言ったら、私がその人の重荷を、その首輝きを私が負うことになるじゃないですか。そうやって重荷を追い合うなって言ってるんですよ。そんなんじゃないって。イエス・キリストを指し示して、柔和な心でその人を正してあげなさいって、いやそれ違うでしょって、その期待の仕方違うよって、その理解は違うんじゃないかって、聖書にこう書いてあるよって、一緒に祈ってみるかいって、イエス・キリストに期待したら、その重荷は軽くなるんだよ。それが私たちの重荷の追い合い方です。ああ、かわいそうにかわいそうにって言って、私がやってあげるねって、私がじゃあこれをやってあげるから、あなたはこれぐらいはできるかなとかって、そういう関わりじゃないんですよ。私たち、徹頭徹尾、もう最初から最後まで、イエス・キリストに期待する。もっと強い言葉で言ったら依存するぐらいの。キリスト抜きにできないわけだから。私が皆さんの重荷を負うことなんかできないです。自分ので重いの。自分ので歩けないのに。それをみんなの、じゃあみんなでわしょいわしょいって無理な話です。だけど人情は、このヒューマニズムというか、私たちの中にある人情っていうのは、助けてあげたいんですよ。よくしてあげたいんですよ。もちろん、お互い助け合うことは必要ですが、この根本的な霊的なその重荷というものは、罪とか神に従うことができないこととか、そういうことをお互い応援することは絶対にできないです。俺もイエス・キリストのもとに持ってって、イエス・キリストにそのが追ってくださっているということを確認して、イエス・キリストの首輝きを追う以外ないんですよ。そこで平安を、得る以外ないんですよ。そこで大丈夫って。ガラテヤの同じ6章の5節。人は各々負うべき自分自身の重荷があるというふうにも書いてあります。 だから結局はその自分自身の重荷というのは他の人と一緒にその他の兄弟姉妹と一緒に重荷を負うってことは絶対できないんですよ。負うべき重荷があるから。でその重荷をイエス・キリストの首輝につながることでイエス・キリストに負ってもらうんですよ。だからイエス・キリストがおられるから大丈夫っていうところにその自分の安心とか自分の平安っていうのを見つけるんですよ。それがイエス・キリストの首輝を負って歩む歩み方だし、それがイエス・キリストが私たちキリストを信じる人たち、キリストに従おうとする人たちに願ってる歩み方ですよ。だからお互い教会の中でなんか良くしてあげたいがゆえにそれはいいんですけど、でもそのキリストに従っていくとか、罪とかそういう部分を私が追ってあげるとか一緒に助けてあげるとかそういうふうにやってしまうのは愛し合うじゃないんですよ。できないことをやってるから。私、皆さんを私に依存させた瞬間私は鼻の矢になりますよ。千尋さんがいるから大丈夫かって思わせた瞬間私はその 神に対する皆さんの神に対する期待を信仰を信頼をその奪うことになるんですよ。それはやりたくない、できないし。救い主は私じゃなくてお互いじゃなくてイエス・キリストですよ。互いの重荷を負い合うというのはイエス・キリストを指し示すことです。キリストがおられるから大丈夫って、キリストのもとに行こうって、キリストが追ってくださるって、そのような重荷の追い合い方、互いの愛し合い方、そしてキリストの首を一緒に負わせていただいてキリストにより頼んでキリストのようにまっすぐ歩んでそれることなく永遠の命を、味わっていくような生き方をしたいです。偽の預言というのは神はキリストではなくて人に頼らせるものですよ。偽の預言というのは神はキリストではなくて人に称賛が向くものですよ。だからそれは気をつけた方がいいです。教会の中でも外でもやっぱり称賛を受けるのはイエス・キリストまた神のみですよ。そして私たちが頼れるのは牧師とかスタッフとかなんか他の人じゃなくて神お一人ですよ。イエス・キリストお一人ですよ。そうやってキリストの首輝を追うような、追うそのクリスチャンライフを歩んでいくことができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちに一人一人にイエス・キリストを与えてくださっていることをありがとうございます。このイエス・キリストの首輝が一つ空いていて、その首輝を追うようにと言っておられます。だけど、そのイエス・キリストの首輝ではなくて、他の人の首輝になんか乗っかっていっちゃって言いたくなるような人情に、引っ張られていくような感覚に陥ることもあるし、また人情で人を自分の首輝にその負わせるようなことをしてしまうようなこともあります。どうぞその人間的な優しさから私たちをお助けください。お願いします。愛を履き違えたり恵みを履き違えたりすることがないように助けてください。あくまでも私たちの希望や私たちがその信頼すべき方はイエス・キリストであって、またお父さんあなたであって、他の誰でもないということを、理解し続けることができますように、お互いの関係の中でイエス・キリストを指し示し、あなたを指し示していくことができるように、どうぞ助けてください。お互いがその重荷を追い合って、イエス・キリストの首輝を追っていこうって、イエス・キリストがおられるから大丈夫だということが、私たちの、モットーとなりますように、合言葉となっていきますように、私たちを導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。